ともみとともに。
ともみとともにゲストさんのコーナーです。さあ今日のゲストさんは以前にも出演をしていただきました、オカリナ奏者の富蔵さんです。よろしくお願いします。
こんにちは。
こんにちは。そしてお母さんの恵子さんも今日は来てくれました。よろしくお願いします。ね、せっかくだからお母さんにもねお話をしていただきたいなと思いますが、
はい、よろしくお願いします。
はい、お願いします。じゃあ富蔵さんがどんな方かってことをちょっとご紹介させていただきたいんですが、はい、まあ、ご長男さんにね障害があって春日大特別支援学校の親の会の、
ね、
同窓会の会長さんもやられていて、あとオカリナ奏者演奏する方なんですが、はい、ガラスのオカリナを今何年もかけて制作中ということ で、
ね、2007年からになります。
はい、はい、で実は瀬戸の会社 のご協力があってで作っていたんですが、はい、その社長さんが亡くなって、
残念なんですけども、2007年からずっと手伝っていただいておりましたけど、13年の10月に亡くなっちゃったもんですから、
はいはい、そこで一旦ちょっとストップして、
はい、途切れることになりまして、
は
い、で今はまた再開ということで、この4月から再開して、
はい、
まあ、ちょっと見えてきたかなと、完成が、はい、音階がきちっと出るものがようやくできたなと、そういう段階です。
だってガラスのオカリナってないらしいですね。
一応世界初ということで、それをずっと目指しておりましたので、
はい、で今もうほとんど形になってるオカリナを、ね、
そうですね、はい、
持ってきてくださった後でぜひ演奏していただきたいなと、
はい、はい、よろしくお願いします。
思いますが、そしてその以前もう何年も前ですけど出演していただいた時にお母さんとまあ、名古屋でレストランを経営されていたんだけどそれを畳んで、
はいはい、
お母さんと世界一周旅行をしたと、
はい、
船の旅を、
はい、
ね、そんなお話をされておりましたが、はい、今日はね、お母さんの恵子さんも一緒に
そうですね
来てくださいましたが、はい、ほとんどもういつも一緒なんですね最近は。
そうですね、まあ、認知症ということで、そばについていないとちょっと危険な時もあるということで、まあ、一緒についていられるという状況にありますので、
はい、
はい、
ちょっとお母さん今マイクからかなり遠いところにいらっしゃるんですが、はい、ちょっとせっかくですからお声をね聞かせていただきましょうか。今日どうですかこのスタジオに来て、
はい、なんか珍しくって、なんかキョロキョロしておりますけれど、
このスタジオで私初めてですけど初めまして。
初めまして。
いつも富蔵さんにはお世話になってます。
そうですか、はい、こちらの方がお世話になってると思いますけど。
どんな息子さんですか。
どうでしょう。割とほったらかしで、自由に好きなことやっておりますので、まあ、何をやってるかよくわからないこともあります。
でも今こうやって一緒によくね、はい、お出かけして、はい、高校ないい息子さんですね。
そうですね。
ね、誘導したような
感じで。私が自分の家もあるんですけれど、うん、離れて居候、うん、ですから、はい、ちょっとおとなしく、
うん、おとなしく居候なので。はい、で今は何人家族ですか。じゃあ
同じ屋根の下に住んでいるのは4人です。
4人、
はい、ですけども町内に娘の家族がおりまして、孫2人が毎日私のところで学校と保育園送って行っておりまして、
はい、
そして迎えに行くのも私の仕事、そして帰ってくると食事も私がやって、風呂も入って、実際の家に帰るのは寝に帰るだけという状態になってます。
前出てくださった時 も、はい、もう仕事仕事で一生懸命だったから、
はい、
これからちょっと家族のために尽くすって主婦してますって
、はい、そうですね、はい、
お話しされたんですが、今はもう育児も
そういうことですね。もう僕らの世代には多いんですけども、自分の子供のおむつはもう数えるほどしか変えたことがなくて、
うん、
そして学校の行事だとかそういうのも出たことがないぐらいの人間で、でしたんですけども、もう孫の方はもう至れり尽くせりですね、きっと、 あの下の子はおむつももう毎日替えており、もう今は卒業しましたけども、毎日替えておりましたし、だから自分の子供にできなかったことを今孫たちに注いでるというか愛情を注いでるっていう感じですね。
すごいですね、はい、で恵子さんから見るとひ孫さんですもんね。
そうです、
ねえ、はい、かわいいですよね。毎日来てくれる、
あの ここで、うん、あのいろいろと面倒を見ているもんですからね、うん、
ねえ、
あまりお手伝いにはならないですけど、
う
ん、
でもまあ来てくれるというか、うん、接することが
元気の源だと思います。
ねえ、嬉しいですよね、はい、はい、じゃあちょっと世界一周した時のことって、はい、恵子さん覚えてます？
はい
覚えてますよ。
どうでした？
まあね、一遍ぐらいこう行ってみたいなと思っていたんですけどね、うん、まあ、普通ってちょっと旅行、外国旅行行ったら、まあ、ハワイ行ったり、うん、アメリカ行ったりもほんの1週間ぐらいしか行けませんでしょ、うん、だからその時はあのやっぱり船でも飛行機でもみんな大勢一緒でしたからね、うん、やっぱり楽しかったですね。
5万キロで112日間行きました。
これ思い切ったんですって確かね言われてましたけど、ね、はい、親子2人で。
そうです。
これいい記念になりましたね。
まあ、母の世代はね、あの終戦の前後というか、戦中派です、戦前派ですので、ですからあの修学旅行も行ってないという、ですから母にとってはまあ大人になってからというかの修学旅行のようなもんですね。
そうなんですね、はい、であの離れて暮らしてたんですけど、はい、まあ、認知症ということになって。
そうですね、
一緒に、
はい、一人暮らしがやっぱりちょっと無理があるかなという事例がいくつかありまして、うん、これはやっぱり一緒に住んだ方がいいなということで、うん、うちに一緒に来ていただくことにしました。
で今ねこうお話ししてても、はい、本当にしっかりとされたお母様ですけど、
はい、
ね、
あの最近のことは忘れますか、まあ、よくある話ですけど昔のことはよく覚えてますし、自分が異常を感じた時に全てあの私に手紙を託して、通帳の管理ですとか保険証ですとか、もういざという時の写真まで用意して一つのバッグに入っておりました。
それはちょっと もう少しあの認知が進むかなっていうことをお母さん自身 が察知していた
んだと思いますね。ある意味驚きでしたけども、
はい、今介護度というのは
2なんですけども、あの昨年我が家に来てもらった時はかなり大変でしたけども、この4月ぐらい暖かくなってからぐらいは、とっても調子が良くて、とてもそんな風には見えません。
まあ、家族の支援もあるっていうこともありますよ ね、はい、すね、きっとね、
はい、
穏やかにね楽しく過ごされているので、はい、これまたあの認定に来る時の状況でね、随分変わるってことも、
今なら認定してもらえないかもしれないですね。
なるほどね。でもそれがやっぱり波もあって。
そうですね、はい、
じゃあ今毎日の生活というのは、どんな感じなんですか。朝起きて
この4月からですね、その孫2人の、
はいはい、
下の子が保育園に行けるようになりましたので
それまでは、
はい、それまでは1日孫とあのうちの母とが一緒におりました。でこの4月から 3時過ぎに迎えに行くまで子供がいない時間ができたので、このガラスのオカリナも手掛けること、復活することができたわけです。子供がいるとさすがにこの作り置きというか、あの置いたまんまっていうことができませんので、なかなか作業できなかったんですけども。
ガラスだとちょっと割れやすいです
し。そうです、そうです。あの、工具も危ないこともありますから。
ね、オカリナ、やっぱりこういろんなオカリナをね、
はい、
あの、もっと水尾さん自身持ってらっしゃるんですけど、はい、こうガラスに目をつけたというのは何かあったんですか。
まずは何もそのガラスでできたオカリナがなかったという、木もあります、樹脂もあります、
はい、
もちろん陶器もあります、磁器もあります、
はいはい、
その中でガラスがなかったのでということが一つ
できないかなと、
はい、そうですね、からスタートしたわけですね、はいはい、
で、あの、まあ、瀬戸の会社の社長さんに会って、はい、そうですそうです、
はい、
これはいけると
思いまして、
はい
はい、ところがやっぱり難しいもんでして、
これ難しいというのはどこが難しいんですかね。
成形した後の あの加工の しにくさ、硬いということが一つ、それから鋳造という工程を踏むのが非常に難しい素材だという、ですからあのこの地域でやってらっしゃる方がいるんですけど、鋳造の一種でパートドベールという方法を、あの用いまして試作をずっと続けました。
パートドベール法っていうんですね、
ところがそのパートドベール法で鋳造で作るというのを特許をして取得している方がいらっしゃいまして、そこでまた一回足踏みをいたしまして、それからあのまた自分たち独自の方法を考えるのにしばらくかかりました。はい、
それが、あのまあ以前の会社でちょっと形になりかけて、で一旦そこでストップしてしまって、
そうですね、もうその時点でこの今の原型ができていたんですけども、あと一歩がなくなってしまったものですから、
そこで、まあ、お母様のこともあり、ちょっと大変な時期になり、ストップしてまた再開と、
再開して、
もうでも今 お金が持ってきてくださったんですが、もうあの穴も開いて、
そうですね、
すっかり形になっているんですけど、
これはパートドベル法ではなくて見ての通り透明でありまして、ブローという、要するにあの吹きガラスですね、吹きガラスで仙台のガラス職人さんに作っていただきました。で穴開けのない状態でいただきまして、この穴開けと調律は私自身でこの4月からやったわけです。
自分で穴を開けたんですか。
そうですそうです。
でもこれ音階があるので、
そうですね、
穴を開けるこう位置とか、太さというか直径も
基本は土のオカリナと同じなんですけど、まあ扱いづらいという素材の硬いというのが一つの特性ですから、まあこれからまだ宿題は一つ二つあるんですけども、まあ見えてきたかなと、ようやく。
あと一つ二つの宿題っていうのは
量産化に向けての段階ですね。
手でっていうか一つ一つ穴を開けていくんですもんね、機械でっていうわけではなく、
今のところはそうです。
今のところは、じゃあそのうちに、
そういうことですね。
そうなんですね、ちょっとじゃあ音を出していただいてもいいですか。
よろしいですか。
じゃあ、ありがとうございました。いや、プロの方に弾いていただきました。
いや
吹いていただきました。少しですけども、これやっぱりガラス、今透明なガラスなんですけど、この吹いた息が入る様子が分かりますね、こう曇ってくるっていう。
少しあの楽器が冷たい時ですと、あの結露の原因にもなるんですけども、この素材によって例えばいろんな方が参加していただくようなことを考えてます。例えばこういうものを使ってサンドブラスト、柄を描いていただくとか、いろんな人がですね、こうちょっかい出せるようにこのプロジェクトを進めていきたいなと思っています。自分だけのことではなくて、いろんな方がその楽しめるというか、何かこうクリエイティブなことを考えれるような、その素材の作っていきたいと、素材を、そんな風に思ってます。
そうですね、多分あの製陶の会社の社長さんもね、気がかりで亡くなられていると思うので、
ですからあの瀬戸にはパートドベールを他にもやってらっしゃる方がいますので、実際のこの形を見てパートドベールの方にも参加していただくと面白いと思いますし、あのこれからいろんな形であの手を組んでいけるといいかなと、そんな風に考えてます。
もうちょっと目前ですね、じゃあ。
そうですね、と思います。
これじゃあ発表されたら、どんな形でこうプレスというか発表していくんですか。販売方法もそうなんですけど。
そうですね、今はやっぱり楽器とか音楽を大切に思ってくださる方というんで、なんていうのかな、 おもちゃのような楽器も実はお借りになって多いんですけども、そうでなくて一つ一つをやっぱり大切にしてくださる方に、あの販売の方も手伝っていただけるといいなと。
なるほどね、
あのたくさん売るのではなくて、一つ一つ
どっかに行ったらバーッと売ってるというよりも、
そうですね、
本当に欲しい方に買っていただいて、はいはい、
そんなように進めれるといいかなと。
大切にしてもらう、はい、ということですね。
ですからもうその買った人もですね、あの自分の演奏もそうですし、自分だけの世界に一つのオカリナを作り上げる要素を残した状態で出したいなと思います。
夢がありますね、
はい、
名前とかどうするんですか。
はい、名前はですね、もう決まってまして。
あ、そうなんです
か。はい、タオと言います。
タオ
T-A-O タオ、
タオ、
はい、富蔵アーティスティックオカリナということなんですけども、これは実はあの中国の道教タオというんですけども、道を意味しておりまして、その道すがらを楽しもうではないかと。
なるほど、ね、
そういう意味でタオという言葉でもロゴまでできてますけども、
じゃあまあ完結ではなくこれからも続いていくんだよ、ね、みたいな可能性も感じますね、は
い
は
いはい、だといいですね。
全然関係ないですけど、はい、私お友達にタオさんっているんですけど、
ほう、
はい、海外の方でタオさん、
苗字にタオさん結構いますよね、
ちょっと関係ないですけど知らせてあげようかなと思わず、ね、今、はい、思ってしまいましたがいい名前ですね、
はい、
お母さんの恵子さん、よくオカリナは息子さん吹いてくださるんですか。
もういつも
聞き慣れてる
だから全然そのうるさいとかなんとかないですね。
あ、でも聞き心地がいいですからね、オカリナのこの音色っていうのはね。はい、ね、でも今もニコニコしながらね聞いててくださいましたけど、じゃあなんかまだ発表されてないのをラジオで発表しちゃってよかったかなって思いながら、ね、あのまあでもそんなに簡単に真似できることでは、
はいはい、
まあ、何年もかかってますからね。
そうです、そうです、
はい、あのあいいな、オカリナ発売されてないんだ、じゃあやろうと言ってすぐにできるものではないですからね。でもあのもう販売するってこう出来上がったっていうことになったら、またサンキューに
ぜひぜひ
ご一報をいただければ結構高価ですかね、やっぱり。
そうですね、これからの課題だと思います。
あ、値段もね、
価格とその品質、音色、
そうですね、まあ、でも多分本当に欲しいっていう方はすごくお金出しても
だったらいいな
かなっていう気もしないでもないですけどね、ガラスだからまあ色もね、はい、今透明ですけども、はい、いろんなさっきのサンドブレスもそうですけどね、はいはい、いろいろありますからね、
イメージが膨らみますよね。
そうですね、はい、あの絵描いたりもできます
し、ね、そうです、そうです、はい、
はい、ぜひぜひ、じゃああと一歩ということですので、ガラスのオカリナ誕生を楽しみにしております。はい、あの後半もまたお話をねお伺いしますから、
はい、よろしくお願いします。
ともみとともに、今日のゲストは、もう4年ぐらい前かな、4年5年ぐらい前にもね来ていただきました、オカリナ奏者の富蔵さん、お母さんの恵子さんと来てくださっています。後半もお話を伺いします。ともみとともに、今日のゲストはオカリナ奏者の富蔵さん、そしてお母さんの恵子さんにも来ていただいています。さあ、じゃあ息子さんの純さん、
はい、
ね、あのうちの娘の春日大の先輩ですけども、
そうです ね、
ねえ、はい、もう30代に、
そうですね、31、誕生日が来ると32になります。
ね
え、来月ですね、来月32になります。
素敵な青年になりましたね
いい子ですよ、
いい子ですね、はい、ほんと優しいですね、
は
い、
そうですね、
ねえ、はい、ずっと前一緒に遊びに行った時も娘の世話を本当に焼いてくれて、
そうですか、
朝日少年自然の家でしたっけ、
はい、
いた時にね、すごい娘の世話を焼いてくれたんですけど、今はどんな感じですか。
今はですね、城山病院というところのデイケアと、緑風さんというところの作業所へ、自転車で春日井から 通っております。
へ、はい、結構距離ありますか？
そうですね、10キロぐらいですか。
あ、体力つきますね。
毎日坂もありますので。はい、
ジュンさんは知的障害。
そうですね、
はい、軽い感じはしますけど。
そうですね、中度ですね。軽い、うん、まあ、まあまあ中度です、ね。はい、
でもいろいろこう悩んだこともあって、
うん、ね、そもそもこのガラスのオカリナとか、うん、人生を変えるきっかけになったのは一般就労できたんですけども、実は特別支援学校を卒業して一般就労したんですけども、うん、3年経った頃ですね、うん、ちょうど万博の年でした、うん、2005年にパニックを起こしまして、うん、そして2年間入院することになりました、うん、その時に息子をどうしようかと、うん、よし息子を取ろうというふうに夫婦で話し合って、うん、で28年間経営しておりましたレストランを売却いたしまして、うん、そして人生をちょっと変えちゃったと。
主婦になったんですよね。
そうそうそう、変えちゃったということなんですね、うん、だからある意味こうやって面白いことさせてもらうのも、うん、そういう思い切った転機を与えてくれたような気もします、
うん、そうですね、はい、どうしても知的にそこそこだったりすると、うん、期待もこうかかっちゃって、うん、一般就労もできるよって一般就労したりして、そこででも精神的にね、はいはい、なかなか人間関係だったり、はい、やらなくちゃいけないんだっていう、こう責任感から
追い詰められ てって真面目な
だけに聞くんですけどね、はい、本当に辛かったんですよね。
そうですね、
本人もね、
きっとそうでしょう。今のびのびしてますので、
うん、トーソ祭りも遊びに来たそうですね。
はいはい、自転車で瀬戸まで来たそうですよ、
ね、私を探してくれたみたい で、はいはい、ね、ちょうど私初日はいたんですけど、はい、2日目がいなかったので、ね、
帰ってきたら報告したのに、報告するのにですね、私に「ともみさんって眼鏡はめてた?」とかいう話で、司会者がどうやら眼鏡をはめてる方で、ね、言って「それは違う違う」って言って言った
ところです。オリバーを見てくれたんですね、はい、もうじゃあまた今度イベント会場でお会いできるように ね、はい、ね、でも楽しいですね。お母さんもね、恵子さんもお孫さん可愛いですね。純くん優しいですか？
優しいですよ。
ねえ、いろいろこう私にもそうでしたけど、気を使ってくれるし、
そうですね、
声かけてくれて、
ね、優しいと思いますよ。
本当、はい、よくなんかユニフォームを着ている姿を、
そう、野球とサッカーが好きなので圧倒的にそのどこかのユニフォームが多いですね。
ね、でもそう思うと、うん、人生にこう無駄はないというか、
そうです ね、その息子のおかげといいますか、もともとともみさんもそうなんですけど、うん、同じ特別支援学校の PTA の会長経験者ということで、うん、まあ坊主のおかげでその PTA の会長も経験させてもらいましたし、うんうん、またその世界いろいろ違った分野のところも見せてもらうことになったので、うん、私もいろいろな意味で広がったと思います、
ね、はい、出会いもね、
そうです、
やっぱりまた違ったら違った人生で楽しいことももちろんあったんでしょうけど、うん、ね、そう思うと、まあ、
ここに来ていること自体がご縁がやっぱり息子ということなんで、
そうですね。これからなんか夢とかありますか？
夢ですか、いや夢というよりは、まあ、このガラスのオカリナ仕上げるということで目標ですけども、はい、このものづくりというのをサービス業から始めるとですね、うん、身の回りのすべてのものがすごいなと思えるものづくりの世界に足を踏み入れてしまったので、身の回りのどんなものを見ても、非常にその奥を覗き垣間見ると幸せだなと思えるように、強く思えるようになりましたね。
これってどんな人が作ったんだろうとか。そうそうそう、
だから日本語の素晴らしいのは、うん、そういう見えない人たち、おかげさまだし、ありがたいということで、ありがとうの語源になっているわけですから、
あることは難しいと、
難しいわけですよね。そういうことを強く感じるきっかけになったので、やっぱり一つ転機があるごとに私もいろいろと学ばせてもらってるなっていうことを感じます。
本当ですね、はい、じゃあ 恵子さんはなんか将来の夢とか目標とか、これからこんなことしたいなってありますか？
ですね、ずいぶんいろいろと、やりたいことをさせてもらいました。
世界一周も行ったし、
だからまあそれまではずっともう本当に忙しい毎日でしたけどね、もう戦後もう13ぐらいからもう生活のために働き始めて、だからやっとあの自分の時間も持てるようになったし、あちこち知らないところも見せてもらったし、まあ、一人旅も好きですから、
これからも行きたいですね。ねえ、
危ない危ない、
はい、大丈夫です、影からそーって隠れて移行して。
本当ですね。
でもこれからもまだまだ行けますね。
はい、
はい、そうですか。でもいいですね、なんかあの親子ね。
そうですね、あの孫ともそうだし、あの自分の母ともそうですけども、こういった時間を持てることがとっても素敵なことだなと思います。
本当ですね、はい、あのちょっと今日のお話には出てこなかったんですけど、はい、実はあの富蔵さんの奥様もね、すごく素敵な方で
今現役でまだ保育士をやっております。
じゃあやっぱり元気に働いてもらって、家のことは僕が守るよとねえ、
はい、
ねえ、奥様もでもまあ仕事もしながら、あの本当に力を合わせて介護もそうですし、
そうですね、
孫育てもそうですし、
はい、
ね、力を合わせて。
ともみさんとこも家族素敵ですから
こんなところでお互い
そうか、
違う違う
やっぱり家族の協力があるって素敵ですよね。
まあそうですね、はい、本当にそうですね、はい、やっぱり元気で長生きしなくちゃいけないですね。
そして仲良くしなくちゃいけないしね。
そうですね、
夫婦もね、
夫婦もね、はい、あのじゃあ富蔵さんご家族を見習ってい
や
はい、仲良くしたいと思います。じゃあまあこれからお帰りなんかいつぐらいになりそうですかね。もうい
や、こうやって発表しちゃってるんでは
い、
あのやっていかなくちゃ仕方ないんで、はい、できるだけ頑張ってあの行きたいと思いますね。
そうですね、今年中ぐらいですかね。
そうですね、あの今今日持ってきたものはもう今年の後半からの演奏会に使っていく予定をしてます、
はい
はい、
そうなんです。あの富蔵さん本業はオカリナ奏者ですので、
まあ、何が本業か分かんないですけど、
ね、はい、でもあちこちで、まあ、ライブなんかもね、はい、されるということですから、また、富蔵さんの動向にもねチェックしたいと思います。で、まあ自分のことですが、春日大の、ね、特別支援学校の親の会というのが発足しておりまして、はい、まあ、同窓生が、ね、入っているんですが、ウォークラリーが17日、
はい、次の日曜日ですね、
ありますからね、はい、この仕切りも私ちょっと仕事なんですが
いえいえ、
よろしくお願いします。はい、はい、あのこれからもきっと楽しいことがねいっぱいありますから、あの恵子さん、またあのともみと茶飲みっていうコーナーもちなみにやってますのでお茶飲みながらおしゃべりに来てください。ぜひ、いいですか？
ありがとうございます。
はい、ぜひ来ていただきたいと思います。じゃあ富蔵さんから最後にラジオを聞いてる皆さんに一言。
ガラスのオカリナもそうですけども、あの生きているといろんなことありますけども、あの楽しんで、道すがらを楽しんでいくという精神で、ぜひ皆さん一緒に楽しめたらいいなと思います。
はい、今日はありがとうございました。恵子さんもありがとうございました。ともみとともに、今日のゲストはオカリナ奏者の富蔵さん、そしてお母様の恵子さんでした。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。